スズキ。
はい、前回は西洋哲学の歴史のお話でしたね。
うん、
サルトルが西洋哲学のラスボス で、うん、で彼を倒したレヴィストロース勇者という例、いやそれよりかはレヴィストロースは腹の中から出てきたエイリアンじゃないかという例えがありましたけれど、
はい、
今日はそのレヴィストロースがどんな人物だったのかという人物像をね、もう少し探っていきたいと思います。
はい、まあ、あのレヴィストロースの人生自体は、まあ、近代の人だし、あのちょっとさらっといきますね。もともとレヴィストロースの出自としては、彼はあのベルギーでブリュッセルで生まれてるんですけど、まあ、お父さんが芸術家で貧乏だったと。でお母さんのはあのラビっていうユダヤ教の聖職者の家系で生まれてて、うん、なのであのレヴィストロースユダヤ人だったんですよね。で10代の頃からめっちゃ賢かったんだけれども、10代の頃に第一次世界大戦を経験してて、で学校に行くんだけれども、高校に行って高校で共産主義にすげえハマると、16、7でもう資本論読んで、
うん、
あの論文書いて、18歳の時にはその論文が
16、7で資本論か、やばいな
秀才だ
秀才、うん、で18歳の時にはあのもう論文書いて、それが掲載されて出版するぐらいの感じの人だったんだと。でその共産主義の団体 の、 あの事務局長とかもやったりとかして、まあ、活動家としての面も持ってたんだけれども、うん、パリ大学で法学部と文学部に行くと。で、うん、両方で学士号を取ります、うん、でその後アグレガシオンって呼ばれるフランスの特別な資格なんだけれども、これは哲学教授資格試験、
うん、
で哲学の先生になったですよね。これが23歳の時で、当時哲学教授の社会的地位っていうのはめっちゃ高かったんだよね、
うん、
覚えなくていいんだけれども、当時この教育実習で同じだった同期の人にボーヴォワールとかメルロ・ポンティとか、まあ、有名なあの哲学者と一緒に勉強してたという感じですよね、うんうん。でその後彼は兵役に取られるんだけれども、あの徴兵されるんだけど兵役除隊になって帰ってくると。で帰ってきて高校の哲学の先生になるんだけれども、その高校の先生をやってる時に25歳ぐらいの時に人類学に目覚めると、
うん、
ずっと哲学を勉強してたんだけど、ちょっと哲学だけじゃなくて人類学やったらいいんじゃないって思うようになったんだと。で実地で世の中の人がどういうふうに考えているってことが分からなければ分からないことがあるんじゃないかっていうふうなことをこのぐらいから考え始めるようになった、
うん、
で27歳の時にブラジルのサンパウロ大学の社会学の講師として赴任した、
うん、
で当時フランス語っていうのはあの文化用語として国際的に高い地位を占めていたので、フランスのその学者っていうのを招聘するっていうのはすごいトレンドだったんですよね、うん、でその中の一環としてサンパウロ大学に社会学の講師として赴任して、で大学で教えながらアマゾンに行って先住民の調査っていうのを始めます。で最後はあの大学を辞めた後にフランスに帰る前に長い空き時間を作って、そこでアマゾンを数百キロ旅をして、でいろいろな民族っていうのの調査っていうのをやっていきます。でこの調査録っていうのが後に悲しき熱帯っていう本になってるんだと、
うん、
でアマゾンから帰ってみるとあの第二次世界大戦ですよね、
うん、
であのフランスに帰って徴兵されることになります。でドイツとフランスの国境にあるマジノ線っていう要塞に配属されたんだけれども、あのドイツ軍がマジノ線を迂回してでパリを陥落させたせいで、マジノ線ではほとんど戦闘が起きずに、
うん、
でそのままあの除隊になってしまいます。フランスが降伏したので、
うん、
でもフランスがあのナチスドイツに支配されているので、ユダヤ人であるレヴィストロースっていうのは、まあ、フランスに留まるっていうことが危険になったので、うん、アメリカに亡命します。で当時ニューヨークにはこのヨーロッパからアメリカに亡命してきた、まあ、ユダヤ人の研究者みたいなのがすごくたくさんいて、
うん、
でこの中にヴェイユっていう数学者がいるんですよね。でこのヴェイユっていう数学者はあのシモーヌ・ヴェイユっていう哲学者がいるんだけれども、そのお兄さんで、
うん、
ブルバキ派っていうあの数学の派閥のメンバーだったんだよね。でブルバキ派っていうのはあの当時の高等数学みたいなものの教科書を作ってた人で、架空の数学者ニコラ・ブルバキの名義にして、
うん、
何人かの数学者が集まって一冊の本を書くみたいな、そういうプロジェクトに参加してた。つまりあのめっちゃ数学できる人だった、
うん。
でもう一人出会ったのがヤコブソンっていうあのやっぱりロシアから来てるユダヤ人の人で、この人が構造言語学っていうのを考えてたんだよね、
うん、
でこの二人と出会って影響を受けたことがその後のレヴィストロースの 構造主義っていうものを準備していくことになります。まあ、簡単にまとめると、まあレヴィストロースっていうのはユダヤ人だったのでフランスにいられなくなってアメリカに来たと。でアメリカには当時亡命してきたユダヤ人がいっぱいいて、でその中に研究者がいっぱいいたと。でこの人たちの交流の中で当時数学の最先端と言語学の最先端っていうのにレヴィストロースは触れることになりました。で1943年、35歳の時に言語学者のヤコブソンから勧められて神族の基本構造っていう彼のその博士論文に値する本を書く始めることになります。
神族ってファミリーの神族ですか？
ファミリーの神族ですね、はい、でこの後レヴィストロースっていうのは、まあ、戦後フランスに帰ってパリで学者としての研究生活っていうのを始めるんだけれども、この神族の基本構造を皮切りとして4つの大きい仕事をしてるんですね。一つはまあ神族の基本構造、もう一つは今日のトーテミズムで、もう一つは野生の思考で、最後に神話論理っていう、この4つの本の主張っていうのを読み解くことでレヴィストロースの構造主義っていうのがまあ何かっていうのが、まあ、簡単に説明できればいいなと今回思ってます。でこの4つの本っていうのを説明するために、2つの概念っていうのを先に説明しなきゃいけないんですよね。それがさっき説明したヤコブソンの構造言語学と、あとベイユからインスピレーションを受けた群論っていう数学の分野なんです。で、これ音声だけでね伝えるのがね多分ね無理なんじゃないかっていうぐらい難しいんですよね。
ベイユの方は難しいかもしれんけど、はい、ヤコブソンはいけるんじゃないか。
挑戦してみましょうね。で、まあ、YouTube でもいい動画がいっぱいありますし、うん、僕のおすすめは橋爪大三郎先生の初めての構造主義っていう本があるんで、気になった方は本買って見てみられると図が載ってるんで、表とか図とかが、うん、それをすると視覚的により理解しやすくなるかなと思います、うんうん、ヤコブソンの構造言語学のポイントを説明しますね。ポイントは言語っていうのには、言語っていうか単語には本質的な意味がないっていうのが彼の主張なんです、うん、単語の意味っていうのは恣意的に、恣意的っていうのは必然的じゃないっていう意味ですね。恣意的に決められており、まあ、ある種のランダムで決められているんだってまず言うわけですよね。でただその恣意的に決まるときに何らかの法則があるんだと、はい、でこの法則っていうのが二項対立関係なんだっていうのが、まあ、彼の主張になります。ここまで大丈夫ですかね？
全然大丈夫全然大丈夫じゃない。
例えば、はい、なんか机とか、はい、メガネとか、はい、そういう言葉そのものには特に意味がない、本質的な意味が込められてない。
例えば、うん、犬ってどういう意味だと思います？
犬っていうのはその、まあ、動物、四本足でワンワン吠える動物っていう意味。
じゃあ4本足でニャーニャー鳴く動物は犬じゃない。
じゃない。
じゃあ4本足でウォーウォーって遠吠えする動物は犬じゃない。
じゃない。
けどそれ微妙じゃないですか。うん、狼と犬を区別しない民族では一つの言葉で狼と犬を説明しないですか？
はい、そうですね。あとなんかドイツだったっけな、タコとイカが同じ言葉っていうのを聞いたことありますし、あと日本語でハトっていう鳥は英語だとダブかピジョンで分かれますね、
うんうん、何が違うんですか？ピジョンと
ピジョンはその公園でよく見る、うん、灰色のハト で、うん、でダブは白いハトです。平和の象徴とされるハト。
あ、知らなかった。
でもどっちもハトじゃないですか、はい、でも白いハトとネズミ色のハトは英語だと違うんですよ。
別の動物というか別の鳥扱いされ、うん、
別の扱い。
へえ、
ハッと驚いた。
はっ、おっ、なんでどうしたどうした。
そういうことです。そのなんか本質的な意味は言葉、はい、単語にはないって。
ここで僕が言いたいのは、犬っていう言葉が意味しているのは犬そのものではなくて、犬ではないものではないもの。
犬ではないものではないものが、
うん、犬だと。
つまり犬っていうものの意味が確定するためには、犬じゃないものというカテゴリーとの対立関係がないとわからないんだ。でそこをどこを線引きするかっていうのは言語によって違うよねっていうことを見つけ出したんです。
うん、OK、うん、
はい。 これあの僕が話す順番をちょっと間違っちゃったんですけどあのソシュールっていう人を説明しないといけないんです、
はい、
ソシュールは一般言語学っていうのをあの始めた人なんですよね。この人が登場するまで言語学っていうのがどういうふうに考えられてたかっていうと、うん、それぞれ言葉があるよねと、この言葉の歴史的変化を見ることによってどの言葉とどの言葉がもともと同じだったのかっていう言語の親戚関係っていうのを考えようとしてたんですよね。例えばフランス語とスペイン語とポルトガル語とイタリア語っていうのは兄弟みたいな言語ですよね、うん、ラテン語っていう親の言語があってそれぞれの地域で変化した言葉が、まあ、言語として固定化してるわけですよね。で例えばドイツ語とデンマーク語とオランダ語もそうだったりとかするし、まあ、英語もそのうちの一つですよね、うん、でこういうふうに言語と言語の親族関係っていうのを探していこうよっていうのが言語学だったんだけれども、ソシュールが考えたのはこれをやっていても本質的に言語が何かっていうことはわからないんじゃないかっていうことを疑問に思ったわけですよね、うんうん、でなので言語というものを考えるときにどういうふうに考えたら言語とは何かが分かるかっていうことを考えていこうとしたわけです。なのでソシュールっていうのはまずその時にある言語っていうものを相手にしようとしたと。それまでの言語学っていうのは歴史的変遷を考えようとしたんですよね。これはあの通時的にものを考えようとしたんだけれども、うん、この時間っていうものを輪切りにした今ここにある言語っていうものを考えようとした、これを共時的っていうんだけれども、言語の共時体を探そうとしたんですよね。でもう一つやろうとしたのが、僕たちが言葉を考えるときに例えば学校の国語とかで習うタイプの言葉言語と僕たちが普段使うタイプの言葉っていうのがあるじゃないですか。言語と言葉ってなんとなく違いますよね。
言語と言葉、はい、
うん、僕たちが普段使いしてる言葉って別に文法的に正しくなかったりとか意味が辞書と違ったりとかするわけじゃないですか、うん、はい、けど文法には一定のルールがあってかっちり決まってることがあるわけじゃないですか、うん、これを、ソシュールはかっちり決まってる方をランク、僕たちが普段使いしている方をパロールと分けてかっちり決まってる方だけを見ようと。つまりかっちり決まっている、つまり規則性を持った一つの体系であるところの言語っていうのを時間的に輪切りにして考えようよってしたんだと、うん、でその対象となる言語っていうものを考えた時にソシュールが発見したのはさっきの問題なんですよね。言語っていうのは恣意性によって考えられているんだと。これはさっきみんなで話したこと、うん、犬っていうのがどういう言葉かっていうのは犬じゃないものではないもの、うんが犬なんだっていうことですよね、う
ん
う
ん
う
ん、いやいいね、なんか感覚的に理解しづらくて超いいねあれだよね、うん、だからその一般的な理解では、うん、犬っていう実体がまず先にあって、うん、それに犬と名付けてる感覚があると。
そうそうそう、
机というものがまず先にあって、うん、それに我々は机という名前をつけているんだという感覚を持っているけど、うん、そうじゃないだろって言ってるわけだよね、
うん、
机という実体は先にはなくて、うん、我々が勝手に何らかの法則を使ってある概念とかあるものとあるものみたいなものの境界線を勝手に決めてるから机は机になって、
うん、
あの机か机じゃないかよくわからないちゃぶ台みたいな中途半端なものとかがちゃぶ台になるみたいなのは我々のものすごく勝手な概念区分であって、その感覚が逆なんだよね、うん、
例えば聖書にはあの初めの人間であるアダムが世界の全てのものに名前をつけていくっていうエピソードがあるんですよね、うん、なのでこういうのを言語命名目録観っていうんですよ。言語っていうのが、まあ、名前を決定していくっていうようなそういうものの見方、それがさっき深井くんが言ったような実体があって、うん、その実体に名前をつけて犬というものがあってそれに犬という呼び名をつけているっていう感覚で、
うん、
僕たちの一般感覚はそれなんだけれども、
うん、
ソシュールが見破ったのはそうじゃないんだ、うん、僕たちはまず物と物を何らかの方法で分けてるんだと、
うん、
でその分けていることに従って言葉っていうのをくっつけてるんだっていうことを見つけ出すんですよね、
うん
はい
うん、だから言語によって分け方が違うっていうさっきの鳩がピジョンとダブ問題が出てくるっていう、
う
ん、ことだね。
でつまり言語っていうものを考えてどんどん分解していくと、うん、最後に残るのはこの区別なんだっていうのが、うんまあ、ソシュールが言おうとしたところなんですよね、
うん、
でヤーコブソンはこれを音韻論という分野に 適応しようとするんですよ、
うんね、もうヤコブさんもうみんな忘れたかもしれないけどレヴィ・ストロースが影響を受けたあのアメリカに逃げてきたロシア系ユダヤ人の人よね、
はい
うん、
でこのソシュール の言語学っていうのを影響を受けていた言語学者たちのグループっていうのをプラーグ学派っていうんだけれども、うん、今のチェコプラハだよね、うん、プラハ学派っていうんだけれどもそのヤコブソンはプラハ学派の人だったんだよね、うん、でこの人は音素というものを発見するあの音韻論っていうのは言語に使われる音っていうのを分析しようとしたわけですよね例えば言語っていうのは母音と子音がありますよね日本語では母音はあいうえおですよね子音はくとかつとかいうのが子音としてあるとでこの音素っていうのが、まあ、どういう規則で弁別されているか区別されているかっていうことを考えたんだと例えばこの弁別にも恣意性があるわけですよね必然的には決まってないわけですよね、
うん、
例えば日本語ではラリルレロだけど英語では L 音と R 音が区別されていると、
はいはい、
日本語では分別されないので日本人が L 音と R 音を言えないあのしらみ米問題ですよね
ああ、ライスとライスねはい大事、
うん、であの日本語では母音があいうえおだけだけどその母音があいうえおだけじゃない言語っていっぱいありますよね例えばドイツ語とかウムラントがついた「ウー」とか「オー」みたいな、
う
ん、あの母音がありますよね
英語もだって「あ」だけでも何か何個かあるもんね
そうね「え」とか「あ」とか「お」「あ」「あ」とか
アップルの
そう「アップル」とか、うん、なんか「アンツ」とかありますね、
うん、
でこれがどういう規則でそうなっているのかっていうことをヤコブソンは考えていくわけです、
うんうん、
でここで、ラジオでやることの難しさが出てくるんだけれども、
うん、
ヤコブソンはあとうとイがどういうふうに違うかっていうのを分析したんですよね、
うん、
これはあは音が集中してるんです
ああ、
うん、でうとイっていうのは音が拡散してるんですよね、
うん、あそうなんだ
拡散
うの方が集中してそうだけど、
うん、
違うんだ
違うんだよね、うん、あのそうなんだよね音がねそっていうのはあの、うん、
あおろそかの
おろそかのそ
のね、あの素外のそね、
うん、素外のそ、うんうん、なんだよね、
うん、
らしいんです
あの僕も読みましたけど、うん、もうこれはそう信じるしかないと思ったもう直感的に分かんないから
受け入れましょう
受け入れよ、
はい
うん、
でもう一つの法則を見つけたのがうというのは高音調の音で、うん、いというのは低音調の音らしいんですよね、
うん、これ法則なんだそれ
これが法則になるのがどういうことかっていうと、
うん、
あとうといの関係っていうのがあるんですよ、
うん、
あとうといの関係、
うん、あとうといの関係っていうのはあが集中している音であり、
うん
高音調と低音調の真ん中ぐらいの音なんですよね、うん、で「う」と「い」は「あ」に比べて「う」は高音調で「い」は低音調なんですよ、
うん、
これを並べると三角形みたいな感じになるんですよねつまり四象限みたいな感じで音が集中拡散してるっていうのと
軸とね Y 軸とね
Y 軸とね、うん音が高音調である低音調であるっていう X 軸を取ると、
うん、
その3つの音っていうのが三角形になるんです
よ。なるほどね。配置が三角形になると、
うん、
なるほど。
ヤコブソンはこれが子音にも同じ三角形があることを発見したんですよ、
うん、
K と P と T なんですよね、
うん、
K と P クとプと
トゥ、
トゥ、
うん、クっていうのは集中しており低音調と高音調の真ん中なんですよね、
うん
プっていうのは拡散しており高音調トゥっていうのは低音調であり拡散している
拡散の意味がわからんもんねもう
ああそうね、うん、
それはだから音波系とかを見たらそうなってるっていう話をしてるわけだよね
でこれが母音でも子音でも同じ三角形があるっていうことが法則なんですよ、
うん、
この言語ではそのような対立関係を見出すんだと、
うん、
つまり音が集中している拡散しているっていう対立と、
うん、
低音調である高音調であるっていう対立を、うん、この人たちは持ってるんだっていうことがわかるわけ なんですよね。
いや、いいですね。
ヤコブソンさんはこれをどうやって割り出したんですか、うん、なんか機械とか使ってたりとかじゃない？
そのなんか子供の発達段階を見ることによって子供がどの音から習得するのかっていうことを分析して、音の性質っていうのを分析していったっていうことですね、
これ対立っていうとなんかちょっと、うん、イメージがずれてるかもしれないなと思うんだけれども、その要はさっき言った高いとか低いとか、うん、集中してる拡散してるみたいな一軸の両端みたいなものの間のグラデーションがどこかでこうスパンスパンスパンって切られてるよねっていうことを言ってるわけだよね。もっと言うとスパンって切れてないって話をしてるもんね、
認識の上でどこかで切れてるんだよね、うんうん、でそれはここで切ろうというふうなことを決めたりとか、うん、何らかの物理上ないしは人間の性質から必然的にそこで切ってるわけじゃなくて、うん、たまたまそこで切れてる
ってことだよね、うん、でしかもそうだよね、切れてるっていうのはあと、いと、うみたいなのがどこからあがいになって、うん、どこからいがうになるかっていうことが切れてるっていう、
切れてるっていうこと、う
ん、グラデーションじゃないってことですか。
物理現象はグラデーションなんだけれども、
音の波形で見ると全部のところに、その全部に人によってイの発音とかがちょっとずつ違うから、
はいはい、
イっぽいウイってる人とかがいて、うん、全部にこうバーってパターン並ぶけど、うん、僕たちはそれを基本的にどこかで勝手に聞き分けてるっていう話だね、
う
ん、
そう
それが二項対立なんだって話をしてる。
そうその通りで、この対立っていうものを見つけ出すと、うん、その対立をもとに何らかの法則性が生まれていて、うん、でこの法則性に基づいて僕たちの発音とかっていうのが決定されてるんじゃないかっていうことがヤーコブソンが見つけたことなんですよね、
うんうん、
でこの区別によって、うん、もたらされる法則みたいなことをこのヤーコブソンは構造と呼んだんですよね。
出たよ構造。
構造だ、
うん、
ようやく構造の話が、うん、
でレヴィ・ストロースはこのことをもってどういうふうに表現してるかっていうと、母音・子音の三角形の間の変換関係は不変なもので一つの構造が現れているっていう言い方をするのよね、
うん、
不変な関係、
つまり
変わらない、
あ・い・うの関係とく・と・ぷの関係が同じだよねっていうことを言ってるんですよ。
同じだよねだよねって言われたらそうだねというだから同調を求められてる感じがしますよね。
もう同じじゃないって言ったんです。何が同じなのかと
反論する材料すらないですけど、
例えば狐犬っていう言い方もするかな、狐、
うん、
と庄屋と漁師のゲームっていうのがあるんですよね、
うん、
狐のジェスチャーと庄屋のジェスチャーと漁師のジェスチャーがあるんだけれども、キツネは庄屋に強く、庄屋は漁師に強く、漁師はキツネに強いっていうゲームがあるんですよ。
じゃんけんですか？
じゃんけんですよね、
うんうん、
これなんでじゃんけんと同じだと思いましたか？
その3つ出せるポーズがあって、うん、で誰も一番強いものはないけど、うん、一番弱いものもいない、その相手によって強い弱いの、うんまあ、立場が変わるって思ったらじゃんけんだなって思いました。
そうですよね、うん、これをレヴィ・ストロース風に言うと、キツネと庄屋と漁師の関係っていうのがグーとチョキとパーの関係と同じなんですよね、
はい、
これが変換しても同じ形を持っているの、同じ関係を持っているので、これが構造だって言える。
あ、わかりやすい、
うん、っていうのが構造の定義ってことね。
構造の定義っていうこと、うんうん、
はい、
そう、
はい、
うん、だから何を入れてもそういう形になるっていうことだよね、
うん、そう、何を入れてもそういう形になる、
うん、
何らかのその特定の関係性っていうものになる、
パターンみたいな感じ、
そうパターンみたいな感じなんですよ、うん、
はい、
でもう一つインスピレーションを与えてるのが数学の一分野である群論っていう分野なんですよね、
うん、
僕数学ちょっとよくわからないんで詳しくないんですけれども、群論っていうのは代数学っていう代数のまあ一つの分野みたいなんですよね。これはある数字の集合を考えますよね。でそこに何らかの演算を施すと考えると、そうすると計算するための数と答えの数があらかじめ入っている集合のことを群と呼ぶみたいなんですよね。何言ってるか分かんないですよね。
数字の話をしてるんだなとしか
集合がもう分かんない人分かんないんじゃない、だからその数字の集合の あ、数学用語じゃん、集合が。
数がいっぱいなんか集まってるっていう
集合っていうのは、あの特定の数字っていうのを一つの塊にしておきましょうっていう、この塊っていうのを集合と考えるわけなんですよね。で、数字を集めたその塊の中に、そのお互いの数字と数字の関係に一定の法則がある場合、それを群れって書いて群って呼ぶという数学上の定義があるんですよね、はい、でどういう関係にあるときに、それを群と呼べるかっていうと、一番大事な要素っていうのは、計算するための数字と答えの数字っていうのが両方その集合の中に入っていることが大事だと。例えば 2×4 が8になったときに、2も4も8もこの集合の中に入ってないといけない。でその他にもいくつかルールがあるんだけれども、ちょっと数学的に難しいのでちょっと割愛させていただいて、でレヴィ・ストロースの説明をするときに多くの人が使う例えとして持ってくると、それは1と虚数単位 i とマイナス1と虚数単位マイナス i っていうのの4つの数字で構成された集合なんですよね、
うん、もう一回言って。
1と、うん、虚数単位 i とマイナス1と虚数単位マイナス i、
うん、
この4つの数字で掛け算をすると、うん、必ず答えはこの4つの数字のうちのどれかになるんですよね、
うん、
そうすると一つの表を作ることができますよね、
はい、
行にはこの4つの数字が入っていて、列にはやっぱりこの4つの数字が入っていて、でそれぞれの組み合わせで掛け算をした時にどういう答えになるかっていう、そういう総当たり図みたいなのを作れますよね、
うん、
答えを書く総当たり図の枠の中が全部この4つの数字のうちのどれかになるんですよ。
う
んうん
うん
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 うん、そうするとこの4つの数字がもたらす関係っていうのが、どんなに入れ替わっても変換しても同じだよねってなるんですよね。
はい、
うん、この変換しても変わらない要素同士の関係のことを構造って呼ぶん。
構造出た、
さっきのじゃんけんと一緒。
さっきのじゃんけんと一緒、
はい、
でこの群論と構造言語学っていうのが2つ出てきたと。でレヴィ・ストロースはこの2つの考え方っていうのからインスピレーションを得て、これを親族の研究に転用できるんじゃないかってことを思いついたんですよ、
うん、あ、それが親族って意味なんですか、
はい、あ、親族のある法則があるんだけれども、インセストタブーっていう近親相関の禁止っていう一つのルールがあるんだけれども、レヴィ・ストロースが知る限り、これはほとんど歴史上どの社会で、うん、その我々が今知るどの文化でもある、このインセストタブーが、うん、でこのインセストタブーがなぜ全ての社会に存在するのかっていうのは、当時人類学上の大きい謎だったんですよね、
うん、
これをレヴィ・ストロースはこの2つの考え方を持って解けるんじゃないかと思って、それで挑戦したのが親族の基本構造っていう本なんです。
へ
ー、はい、どうでしたか今回。ちょっと複雑な話をしましたけど、
いやもうなんか途中あれ今日何の話だっけってちょっと思ってたんですけれど、うん、まあ、最初断片的に思えたいろんなその理論とかが、うん、なんとなくこうじわりじわりとこう構造主義というところにこう近づいてるんだろうなっていうのはなんとなく感じられるけれど、
うんうん、
でもやっぱりまあちょっとこう断片的な情報をね、うん、いっぱい脳にこう押し込めようとしてる、うん、そんな気持ちでございます、うん、
OK です。ここで僕があのニキさんに分かってもらいたいのは、うん、すごく大事なのはそのものに本質的な意味があるんじゃないっていう話なんですよ。ああ、机という言葉が机を指してるんじゃない、机という言葉が本質的に机というものと何か意味がある関係があるわけじゃないんだと、
うん、
これが何かの法則によって偶然結びついてるに過ぎないんだっていう、
うん、
その発想ですね。この発想がすごく大事。なぜかっていうと、僕たちっていうのは物に意味があると普段考えているじゃないですか、
うん、
で何かと何かの結びつきには何か必然的な理由なり原因なりがあって、
はい、
そうなってるんだと思いがちなんですよね。けどこの構造言語学っていうのはそこには特に理由がない、意味がない、 っていう話をしてるんです、うん、それがポイントです。
わかりました、はい、あでもなんかこう言葉とかにすごくこう重みを置くじゃないですか私たち、はい、こうなんか言葉でコミュニケーションを取ることがもう当たり前の世の中で、うんうん、でなんか物に名前がついてると、まあ、それは概念でも物体でもいいんだけど、うん、なんかこれはこれですねって、うん、その名前を言った瞬間になんかあ分かったぞとか伝わったぞって思い込んでるけど、うん、でも実はなんか伝わっていない。例えばなんか平和とかフェミニズムとかね、うん、なんかそういう言葉を言ったら伝わるだろうって思ってるけど、うんうん、その本質的にその意味がない音だからそこには本質的な意味はないっていうのがなんとなく自分の中でこう結びつくような気もするんですけど、
ねう
ん、
そうですね。そういう今の話だとそういうふうな抽象的な概念っていうのはフェミニズムとフェミニズム以外をどういうふうに分けているのかっていうことが人によって違うので、うんはい、フェミニズムっていうのを言ってもその同じものを指し示していないんですよね、はいはい、カテゴリーの境界が曖昧だからわからないっていう話、うん、でなぜカテゴリーの境界が曖昧になってしまうかっていうとそれが1対1対応になってないからなんですよ。でこれが1対1対応になってないしこの結びつきそれ自体にも特に法則性がないってことが大事なんですよ。
なんかその恋人なのかセフレなのかっていうところでもね、うん、なんかそのすごいちょっと変な例えかもしれませんけど、はい、その言葉もね、
はいはいはいはい、
その人によっては、うん、いやなんか定義も違うし、うん、そもそもその言葉いらないしってなるし、はい、変な例えでごめんなさい。
いや、うん、分かりやすい、はいうん、
その通りだと思います、うん、
だから恋人なのかセフレなのかのグラデーションがその実体がないから、
うん、
人によって全く違う、
うん
セフレと呼ばれる実態があるわけじゃないし、うん、恋人と呼ばれる実態があるわけじゃないっていう話で、うんうん、だよね。
恋人はセフレではないじゃないもの
そう
であるのかっていうのもなんかね、うん、言語によって変わるかもだし、
うん、そうその通りなんです
よね、
はい、
あとは、言語構造学の話でいくと、はい、音との対応に意味もないってことだよね。その意味もまず実態がない、
うんうん
っていう概念レベルで何の名前もついてない概念みたいなのがまずあって、うん、でこれに対して音がついてるっていう、うん、ここの対応関係も全部その恣意性というかランダム性に、
うん、そうそうそう
ランダム性というか恣意性
恣意性に寄っちゃってるんだ、
寄っちゃってるってことを言ってるわけだよね、
はいはい
うん、さっきのキツネでもチョキでもどっちでもいいっていう話になるわけだよね、
う
ん、それは
そうそうそう
これも重要だよね、うんうん
そうなんです。
キツネがキツネであることが意味あるわけじゃなくて、
うん、
チョキがチョキであることに意味があるわけじゃなくて、
うん、
グーとチョキとパーの関係性であることに意味があるんだっていう話を行動主義ではしてるわけだよね。
その通り、うん
うん、で我々はそう思わないことが多いんだと。
そうそうそう、
チョキにがチョキであることに意味がすごくある感覚があるんだってい
う
ことを指摘されてる。
その通り、
うん、なんか見えてきた気がします、うん
いや難しいですからね、
はいはい、難しい
これは、
うん、まだまだこの後も続くんですよね、はい、この構造
まだちゃんと構造主義言ってないから、ね
うん、そうそうこれまだ前哨戦なんで
なんか、うん、オープニングセレモニーみたいなのが今終わったみたいな
ようやく終わったのか、
はい、そう開会式終わったみたいな、
は
い
はい、じゃあ次回はもっとレヴィストロースの構造主義は何なのかというところをさらにさらに深く掘っていくということですね。
はい、はいはいはい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、